さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきました。順に紹介させていただきます。まずはじめに蛍さん、お手紙をいただきました。毎週土曜日8時のラジオを楽しみにしております。みおけいさんの声に心癒されます。そして改めて番組10周年おめでとうございます。井村さんのツアー、やっぱり外れました。残念でした。この番組が30分とは短いので寂しいです。みおけいさんの声をもっと長く聞きたいです。番組の最後に言葉の贈り物、いつも記録しようと思うんですが、なかなかできません。土曜日、このハガキを何度も送ろうと思いながら、一週間が過ぎていきます。ああ、そうですか。もしもスマホをお持ちでしたら、ポッドキャストで KBS 京都、ホームページ開けていただくと、ポッドキャストで改めて聞くこともできますし、今、ラジコというアプリでも、言葉の贈り物を何度も聞いていらっしゃる方がいるそうなんですね。聞けますので、またそちらでもチャレンジしてみてください。さて、いよいよ本題です。みおけいさん、私はちっちゃい頃から親の虐待に遭っていました、とのことです。で、このことを本当に辛い思いを抱えながら、便箋4枚にぎっしり書いてくださってます。すべて読んでしまいますと、ちょっとね、蛍さんのこともわかるかもしれませんし、時間がね、どうしても、取られてしまいますので、リスナーの皆さんとぜひ共有したいのは、他にご兄弟がありながら、蛍さんだけが虐待に遭われてて、他の兄弟をすごく大切にしながら、一体私は何なのと思いながら、いろんな仕打ちを受けてこられてる。私は一文字一文字拝読しながら、そら辛かっただろうな。ましてや今日の比べるという話ですけど、まさに兄弟と比べられながら、我が子なのに我が子と認めるどころか、こんな仕打ちを受けるのか。例えば食事をいただくときも、もうお前だけはこれを食べとけって言われたりとか、そら蛍さん辛かったですね。その時にぜひ知っていただきたいのは、蛍さん、煩悩に振り回されて生きてこられたっていうことです。つまり、親様は正しい言葉を使えなかったということなんです。で、実は私は、NHK 文化センターとか中日文化センターで心の講座をしてるんですが、まさにこのことを今講座でお伝えしてるんですね。時間があったら、ぜひ、第2水曜日 NHK 文化センター訪ねていただきたいんですが、ざっと、リスナーさんと共有していただきたいんですが、なぜ親は蛍さんにこんな仕打ちをしたかというとね、自分に似てるところが一番あると感じてるからなんです。そして自分の弱さを映し出してるんです。そして素直で反抗しない子には虐待しやすいと、親はどうしても蛍さんを標的にしたのかもしれません。また親の吐け口にされてしまったということなんでしょう。でもここでぜひ知っていただきたいのは、蛍さん、あなたが悪いんではないんですよ。親の不安があなたに集中してしまったということなんです。だからどうかこの苦しみから解放されていくという仏様の知恵をどうかこれからもいただきたいなと思います。さて、大垣書店さんで行われました5月10日の、出版記念とサイン会に蛍さん来てくださいました。お手紙送りましたと小さな声で私に、声をかけてくださったお顔を鮮明に覚えてます。優しいお顔です。蛍さん、だから今こんな柔和なお顔になったんですね。辛い思いをしたからこそ、辛さが人一倍わかるようになられたんですね。立派に成長なさってきました。そして辛い中、今日まで本当に来てくれてありがとうございます。 そしてまた命についてね考えてるっていうことをね、小樽さん書いてくださってるんですが、もう一つご案内があります。第34回命の講演会っていうのがあるんです。もしもお時間があったらぜひ来ていただきたいなと思います。7月18日1時半より7月の18日1時半より命の講演会があります。講師は京都大学院教育研究科の教授の明和雅子先生にご講演をいただくんですね。明和先生は人間の脳というのをね研究なさってるんです。今回のテーマは AI 共生時代の次世代を育むということで、環境の中どう生きるのかというのを命をテーマに深くお話しくださいます。私もスタッフの一員として当日受付におります。場所は京都市北文化会館で、7月18日1時半より講演会がございます。実はいただいたこの入場券は必ず命をテーマにしていろんなことに奉仕として使わせていただきます。実はこの KBS 京都さんも協賛いただいてるんですね。当日券は1500円なんですが、前売り券は1200円です。河村明慶さんいますかって声をかけてくださったら、前売り券1200円で提供させていただきますので、リスナーの皆さんもお時間がありましたら、ぜひ7月18日1時30分お越しになってください。地下鉄の北大路駅からすぐです。京都市北文化会館で7月18日より命の講演会がございます。ぜひお越しになってください。改めて蛍さん、お手紙ありがとうございました。大切にまた保存させていただきますね。さあ続いての方です。安代さん、いつもありがとうございます。明慶さんのご法話が楽しみです。人生はとどまることができない旅なんですね。ラジオから感じましたとのことです。人生の旅についてね、以前番組で、法話をさせていただきました。そのことを受けて安代さんメッセージをくださいました。ありがとうございます。さあ続いての方です。ミニシキシさん、ありがとうございます。明慶さん、5月10日の大垣書店のサイン会に行かせていただきました。私の小学校6年生の時の古い話を聞いていただきありがとうございましたとのことです。いえいえ、とんでもないです。よくぞお話をねしてくださいました。わざわざこうして訪ねてくださいまして本当にありがとうございます。出版ねサイン会では心を込めてね、ミニシキシさんにメッセージを書かせていただきました。ありがとうございます。さあ続いての方です。法名釈先進さん、ありがとうございます。明慶さん、おはようございます。毎週ラジコで都合の良い時に聞いています。初めてお便りいたします。私は大谷大学の卒業生で学寮にいたので、親友は皆今住職をやっています。私は一般家庭の出身ですが、40年以上親鸞師匠の教えを聞いてきました。関東でずっと仕事をしてきたのですが、妻とも死別し、そうですか。大好きな京都にもう一度住みたいと思い、2年前に京都に転居しました。順調だったのですが、先月から体調を崩し、5月に入って検査入院、手術までなさったんですね。そして今は退院して傷の痛みが引くのを待っているところです。そうですか、辛かったですね。今回のことで感じたのは、胃カメラ検査の時も手術全身麻酔の時も、私の体は弱っているのにきちんと目覚めて生かせてもらってるということです。信州大谷屋の750回のご延期の時のスローガン、今命があなたを生きている、今命があなたを生きているというのは本当だなとしみしみ感じました。清澤満志先生のなるようになっているという言葉も、入院生活の覚悟を決めさせてくれたんです。40年以上奔放してきて本当にありがたかったです。この健康というの、また病気も不意に現れます。そして健康は不意に崩れます。明慶さん、くれぐれもお体ご留意くださいとのことです。釈先進さん、 いや本当に身に染みます。私前サイン会の時ね、妙慶さん無理せんといてや、無理してなラジオで金曜になったら大変やからなって言われたんですね。後から響きました。無理したことによってラジオができなくなって声が出なくなったり体調を崩したりすると心を込めてお伝えすることが難しくなるかもしれません。だから本当にほどほどに全てをこなしていくんではなくて自分の与えられた体力でさせてもらうんだなと思ったんです。釈先進さんほぼね同年代だと思います。すると改めてどうしても病気というのはね本当突然襲ってくる、健康も突然崩れてくる、すると病になることが悪いことだけではなくって病になることによっていろいろ考えさせられて歯止めもくれるってことなんですよね。無理しない、病が私を深くしてくれる、まさに学んだようです。釈先進さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。まだまだたくさんのメッセージがございますが、次回紹介させていただきます。